こういう話がありますよ。僕仙台の柳家小さんさんと親しかったんだけども、あの小さんさんの奥さんって気が強くてなんかちょっとおっかない人なんで夢だったんですね、はい、それでねある時階段から転がり落ちてね、はい、大怪我したんですね、はい、割にこう、まあ、話し家の世界で有名だったみたいな、あのおかみさんがみたいな。で、あの、まあ、回復して しばらくしてたまたま楽屋であの仙台の新章さん、仙台というか、まあ、名人の新章とばったり会って、はい、新章がね、おい小林君、かみさん大変だったらしいなって、まあ、お見舞いの、小林さんには俺ついに私ついについ釣られてね、そうなんですよ、私ねこれこのまま行っちゃうかと思って思いましたよ、思いましたよって言ったらね、新章がね、そううまくはいかねえんだって一本取られました、まあ、厳しいね、落語家はね
落語家は厳しいですね
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、先週に引き続き今週も11月21日より全国公開中の山田洋次監督の91本目となる最新作東京タクシーについて語った山田洋次監督と鈴木さんのスペシャル対談の模様をお送りします。東京タクシーには山田監督作品には欠かせない名女優倍賞千恵子さん、そして武士の一分以来19年ぶりの山田組参加となる木村拓哉さんが出演、本作で実写初共演を果たしました。今週はこんなお話から。
僕もあの晩年のあの小三治師匠、
ああ小三治ね、よかったですね、
なんかね随分ね、あのジブリで、
ね、お会いになりました、
来ていただいて、
ああそうか、
毎年やってもらったんですよ、
ああそうかそうか、
これでまあこれをね、
あジブリに来て、う
ん、映像が残ってるんでね、ちょっとこれをまとめてねなんかにしたいななんてちょっと考えてるんですけど、ね、
一席やってもらうわけですか。
そうです、うん、いやまあ小三治さんは素晴らしかったですね、僕は新潮さんと小三治さんと二人とも大好きだったんで、落語の人は面白いです。まあそんなそんなっちで何の話してきた
の。落語になっちゃった。
いやまあだけどね、たった数十年の間にそんなにね世の中ってガラッと変わるわけだから。でもキムタクっていう人は本当なんかキムタクも良かったですよね。
なんかとても真面目なんですよ彼ね。
そうですよね、
とても真剣に取り組むというところがあって、ちょっとあの見直しましたね今度ね。
あのアニメーションの時にもね、アニメーションだから声入れるって言ってもね、まあ、本持ってきていいわけですよ、ところが全部入れてくるんですよね。
ああそうそう、
俺でね、あの絶対読み返さない、俺でそこでね全部覚えたやつを喋りましたよね。まあ、あのハウルの時は本当僕もすごくキムタクっていう人とね喋って、あこの人真面目な人だなと思って、でまあなかなかみんなねファンが多くてみんな遠巻きにしてたからしょうがなくて僕とばっかり喋ってたんですけれど、あの彼は良かったですよね、木村拓哉さんね。え、なんすか。
それこそ、ね、武士の一部
ね僕も今思い出した、なんでだろうって
こう武士の自分の時に感心したんだけど、まあ襖がありますね、
はい、
襖手前でその女房がタンスから何か物出してなんかこうやってる、その襖の向こうの部屋に彼はいるという設定で、はいはいはい、でこっちに彼女が来て、でこれでまあラストカットだからもう向こうの役は終わりなんだから、あのこっちにキャメラ据えて、まあ、彼がいたから木村君もう映らないから、お疲れ様だと言ったら、でも僕はここにいるんでしょと、そのカットが、まあ、それはいるんだけど映らないって言ったら、いやいますっていう、そういうとこあるんですね、いるんですよ、
彼そういう人ですよね、なんかわかりますよ、ハウルの時にも本当ね本当に一生懸命やってくれたし、この間君たちはどう生きるかの時にも あの一番最初にね、あの声を、ね、誰にするかっていろいろあったんですけれど、うん、お父さん役を、うん、これを もうとにかく木村さんにやってもらおうと思って、うん、そしたらまあ、ね、すぐ引き受けていただいて、うん、あの ね、いい芝居をしてくれましたけどね、うんうん、彼は素晴らしいですね、
うん、やっぱりバカな冗談の言ったりはしないんだな。
そうですね、
ねえ、ま、なんかとてもなんか妙に真面目なところあるんだよな、
はい、うん、飲み会の時もそうですもんね。
そうだね、
うんうん、楽しそうにはしてらっしゃる
してるけどな、
うん、真面目。なんかあの聞くところによるとそもそもその、武士の一部で木村拓哉さんを起用するに至った、まあ、ヒントというかきっかけというか、あの鈴木さんがとまたこんな感じで話されてだからどっかの映画祭のなんか時に話されたんですか。
なんかね、ジブリ来ていただいた日ですね、確か、うん、そんなことを。だから木村さんっていうのは本当にいいですよってことを話した覚えがあるんですよね。
そう
なんです、ジブリです、ジブリの中です。
僕覚えてるのは木村さんっていうのはいつも人に見られている演技をされてるんだけども、うん、武士の一部はその目が見えない役だから、うん、それが一切なくなると、うんうん、なんか素晴らしい演技があって、あのお二人で話してる。
あ、そうか、そのでだって出たから、そんなことあったな、そういえばな、
お二人で話してそういうふうになったっていうのを僕は聞いて。
だから木村さんってね、あの常に自分を意識してる人なんで、で、あの武士の一文っていうのを見た時にね、うん、思ったんですよ。あれって途中で芝居が変わったって。でどこで感じたかっていうと、うん、ね、目が悪くなってからなんですよね。これでね、目が見えなくなることによって自分を意識しなくて済む、うん、そういう状態に置かれた時にこの人って自然に芝居が変わる人だなと思ったんです。で僕は勝手に思ったんですけどね、うんうん、それは覚えてますよ。あの、ね、そういうことありましたね、よく覚えてますよ、うん、奥田さんなんでそんな覚えてるんですかね。
でもすごいこう、あの彼のターニングポイントの作品だったことはもう間違いないですよね、うん、
20年以上前ってことですもんね。
そう、はい、もうなるね、20年、20何年だね、
そのキャスティング、
うん、そんなんなるね、うん、あ、
だから木村君だいぶ心配したんじゃないかな、俺監督として大丈夫かなって。
もう、あ、今回ですか。
もうボケてんじゃないかと思ったんやけど。そう思うよ俺、うん、
いやだけど全然ボケないですね。
いやいや、まあ、かなりボケてるんですけどね。
いや、そんなことないですよ。まあ、今日、まあ、お話伺ってても、
いやいや、
LED の撮影の現場でね、うん、あの最初ちょっと椅子に座られてるんだけども、撮影始まると全部立ち上がって全部やったじゃないですか、うん、
それは本当はね、ずっと立ってたいのよ。座ってて自分でイライラするんだよ。
そうなん
だ。いや、うん、あのこうディレクターズチェアってあるでしょ、
はい、
あれにし どんと座ってるような監督はろくな監督じゃねえんだって。それはね、僕ら若い時言われてるんですよ。監督ってもう動き回ってなきゃいけないんだと。いくらでも仕事ってあるんだからね。だから僕も疲れてるからしょうがなく座ってるんでね、うん、本当はね、あの立ってそばでいろいろ俳優役者に語りかけたりしたいんですよね、うん、
座っちゃいけない、ね、
現場で見させていただいた時は、うん、ほとんど立っておられ
ます。そうですか。
でもあれ、ゆうかさんっていうんですか、
ええ、
彼女良かったですよね。
そうね。
本当に良かった。
なんかあの子は欲がないっていうかな。
そうです、
ね、スーッと、うん、あ、なんて言うんだろうな、こう、うん、
だって新しい面が出ましたよ。
そうですかね、
うんうん、まあ確かにね、高校時代みんなに騒がれるような、ね、子だったっていう感じもあるでしょ、うん、それが結婚して生活が身につくとね、うん、その生活感が出てる、うん、それが自然に出てましたよね。
そうか、うん、
それが見ててね、すごく好感持ったんですよね、
うんうん、あのプンプン怒ってるとか可愛かったね。
可愛かったです、うんうん、
志村けんさんにも鍛えられて。
そう、うん、そうなんです。
コントをずっと
志村けんとね、うん、やってたんだからね、
う
ん、
でもあの生活感ってどうやって出すかって、うん、僕は感心したんですよね、うんうん、だってなかなか出ないですよね、うん、ああいう美人だと。
うん、うん、生活感ね。
いやだから何から何まで本当いろんなことが目にいっちゃった作品だったから、うん、こういう映画がヒットするとちょっと嬉しいですよね。
どうね、ヒットしてくれれば嬉しいんですけども、
でもなんとかなんじゃないですか。
よろしくお願いします。
いや何って
この2人を発表した時にはね、すぐこれはハウルコンビだっていうのがすごい話題になって、
あ、そうなんだ、
はい、もう一番そこが盛り上がったっていうぐらい、ハウルコンビ再開って
そっか今宣伝の責任者
加計さん、ね、はい、うん、
ハウルコンビってやってるんですかそれはやってないんだ、
やらさせてくださいって
え、あ、どうぞどんどんやってくださいよ。そんなだって全然
え、ファンの方が、
うん、そういうのはしょうがないですよね。
構わないですね。すごい歌い文句になるぜ、ハウルコンビっていうのは。
いや、だからね、ハウルコンビがね、そのまま実写になるわけだから、それは間違いないわけで、みんな知ってるわけでしょ。それをどうやっていくかですよね。まあ、それで言うと僕はあの倍賞さんがね、僕忘れられないのがね、そのハウルの時に、録音の時に、あの方ご出身が、
あの今日下町、
下町、うん、
でも本当 の, あの実家は、そうですよね。
いや、それはね、うん、あの、あの、初回、
うん、あ、初回の時なんですか。
彼女は基本的に下町育ちで、お父さんはあの都電の運転手さんだったんですよ。でお母さんは飛ばすの車掌さんだった。本当に働く2人。
僕ら一番困ったのがね、うん、もう宮崎が何とかしてよって言われたんですけれど、ハウルって言えないんですよね。
ああ、なまっちゃうんだ。
ハウルって言うんですよ。
あ、そうか。
これで宮崎がね、鈴木さん、なんとかしてよって言われて、これで僕ね、しょうがなくて、もう2あの昼飯の時にね、2人だけで喋ってね、バイトさんね、ハウルじゃなくてハウルって、うん、そしたらね、だ、分かってるわよって、うん、ハウルでしょって言ってこれね、結構大変だったんですよ、そのあれがイントネーションが、もう何言ってもダメでしたね。
じゃ、明らかに茨城なまりだな、
うん、そうですよ、
お尻がちょっと上がるんだ、
そう、うん、ハウルって言うんです、
ハウル、
だから独特のね、
もしもしじゃなくてもしもしって言うんだ
よね。そうですよね。でもハウルでもいいかななんて僕なんかどっかに思ったんだけど、どうしても宮崎は東京の人なんでね、ハウルじゃないと嫌だってい
うね。そういうとこあるか、あまり気がつかなかった。
気がつかないです。すぐパッとできそうなもので、ね、できなかった。
いや、だけど、まあ僕らの場合、まあね、何しろ漫画ですからね、絵だからね、その若いハウ、あのソフィーとおばあちゃんのソフィー両方をね、同時にやってくれる人って誰だろうって当時本当にいろいろ考えたんですよね。それで言うとやっぱりあの今の倍賞さん、
ね、ハウルってタイトルを名前ちゃまずいな。
ハウルだとね、なんかね、
ハウルの動くしろって、
そうそうそうそうそう、うまいね。
だんだん上がってくるんだよ。だ、茨城のやつにさ、一体どこで下げるんだよ。どんな上がっていっちゃって、どっかでガッと下げるんだってさ。
あの、あの、なんだ、普通 の, あの評論家であの立花隆っていう方、
まあ、有名な人
でも、あの方にね、声やってもらったことあるんですよ。
ありました、ありました、
あれはわざとなんですけど、あの方言が欲しかったんですよ。
ああ、そうか。でも独特の声でしたね。
そうです、
とても魅力のある、
魅力があったんですよ、本当に良かった、やっぱ本物ってすごいですよね。まあでも本当、僕は倍賞さん本当よく覚えてますね。嬉しかったですね。僕はね、あの高校生かなんかの時にね、あの今の霧の旗、
あ、
忘れないですよ。
あ、そうですか。
だから大好きだったんですよ。だからあの映画そのものが好きだったから、
あ、
だからまあね、まあ、寅さんずっと見てきましたけれど、僕の頭の中にどっかにね、霧の旗があったんで、
うん、
あ、それで倍賞さんにね、関わっていただくってのは嬉しかったですよね。
あの人は本当天才的な女優だと僕も思ってるんですよ。あの、自分じゃそう思ってないけどもだから厚美さんと、まあ、コンビで、あの50本近く太郎さんを作ったんだけども、はい、厚美さんはもうすごい天才なんだけども、はい、やっぱり彼のボールをちゃんとキャッチしてくれるんですよね。さくらさんはさ、さくらがいたから僕厚美さんだってね、のびのびと演芸できたんだと僕は思いますよ。
もうこんなこと言っていいかどうか分かんないんですけどね、うん、本物の倍賞さんはさくらじゃないですよね。
どうかな、まあ、
かなり天然の部分が僕は感じたんですよ。
ああそうか、ああいうしっかりとした、
そう、
賢いきちんとしたっていう、
そう
とこからはみ出してる部分たくさんある。
そう、
それはそうですよ。
だからあの天然の部分が僕はすごい気にしちゃう、気に入るっていうと失礼だけど、すごい好きになっちゃったんですよね、
うん、確かにさ、桜さんは演じてますよね。
そうですよね、あれは演技なんだっていうことをね、いやだって本物だと思ってたんですよ、
すごいお茶目ですよね、常にユーモア冗談を言ってスタッフを笑わせてくれたり、みんな大好きになってますもんね、初めて仕事をさせてもら
って、まあ率直だしね、
山本なずみさんが言ってたけど、芝居に隙間があるんって言うんですね、さくらさんは。
隙間、
だから音楽が入れやすいんですって。隙間のない役者は音楽が入れようがねえよなんて、で音楽の方も隙間がなきゃいけないんだって言うんだね、びっしりと書き込んじゃうと音楽はダメなんだ、その映画の場合ね。だからその隙間のある演技っていう、僕にとって非常に大事な、あのなんとかな、こう
フレーズですね、
あの価値基準なんだな、あの俳優によってはっきり言えるんですよ、この人隙間あるなってこの人隙間ないなっていう隙間がなくたって結構名優って言われてる人もいっぱいいるんですよ、
はいはい
はい、本当は隙間ないんですけどね、どっちかといえば隙間ない人の方がこの名優ずらしてるけどね、
言
えないけど、
うん、昔これに関係あるかどうかとちょっと置いといて、山崎努さんの芝居についていろいろ教えてもらったことあるんですよね。
そうしたっけね。
そうです、うん、あれ印象に残ったんですよ、
あ、
うん、勉強になりました、
そうね、いい役者だったな、うん、トロさん出てるんだよな、
はい、
200名にさ、
はい、
でなかなか芝居うまくいかなくて、ふっとこれもしかして喜劇ですかって
すごい面白い、
でもちろん喜劇ですよ、
その会話がもう喜劇だ面白い、
でも、うん、俺もさ、すごいあまり喜劇だと思っちゃいないんだけどね、言われてさ、そうなんで喜劇なんだと思って
お互いに焦ってる
本をね、
うん、
あのあれ今年かな、
あ、
女優論っていうのをちょっとね、
偉
そう
に、
そしたらおはがきをいただいて、よく覚えてるってことをあれはすごい嬉しかったですね、
あ
やっぱり好きなんですよね、
うん、
まだまだ、
うん、
まだやるんですかまたやるんですかって
もちろんやります、ね、
こうなったらこうなったら新藤さんの記録を抜くんですかね、
あと6年7年ありますからね、100
年、いやいや、やっぱりね肉体的な問題だな、うん、
そうですよね、
作りたい気持ちはそれはありますけどね、
気持ちはあっても、うん、前ね、僕はあの、うん、山田さんのね、あのチャンバラが見たいって言ったら、うん、あれは肉体的に無理なんだよっておっしゃって、それよく覚えてますけどね、
山田監督が松竹の社内に来て、でいろんな社員とすれ違うじゃないですか、そうするとね、その社員の顔をパッと見て、本当に何年かぶりの社員ですよ、会うの、おジョギングまでやってるかいとかねすごいですよね、僕だから通り過ぎる人にみんなに声かけたのみたいな、
たまたま覚えてたんじゃないかな、
いや言われた方は喜んじゃってるん
ですよ、
山田さんちゃんと覚えてるっつって
そうですよね、
そういうの大きいですよね、
うん、いや、あの忘れやすくなってきちゃったよ、とっても、うん、
でもそのこの全然奥田さんってね、うん、何も覚えてないですよ
いやだからもうすごいなと思ってい
や僕は前 ずっと前ね、あれ日刊スポーツのなんとか賞時に、あの席が同じで、ここでお話をしたのを覚えてるんですけれど、ね、あの宮本恒一っていう人の忘れられた日本人、
そうそうそう、
あれを映画にしてもらえませんかって言ったのを覚えてるんですけどね、
もう強烈に僕覚えてますよ、どういう意味なのかなと思って、
いやいや、そのままなんですけどね、
うん、 そうずっと考えてる。
今タイトルがいいんですよね。
確かに ね、 そう
です
ね。
忘れられた日本人って、それこそそういう時代になってきたし、みんな忘れちゃったから作ってほしいです。
でもいいですよ。何でしたっけ、土佐源氏。
土佐源氏です、
あの話なんか、
まあ、僕はあれが見たいんですけど
悲しくていいですよね。
そうです、本当にいいです。
ちょっとエロチックな映画になるんだけど、
そうです、そういうのを 最後って言っちゃうだけど、
なんか年を取ればエロチックなのを取れるかもしれないな、
ね、え
今回習得しましたから、ね、
そうですか。
そのベッドシーン初めて、
はい、
もうこれはね、もう緊張しましたね。
青いゆうちゃんに励まされながら撮ったって
山田洋次監督と鈴木さんのスペシャル対談の模様、いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。山田洋次監督の最新作東京タクシーは全国公開中です。ぜひ足を運んでみてください。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。